ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を迎えしてお届けしています釧路歴史探訪のコーナーです。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。さあ、それでは今週もお電話でのご出演になります。佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしての釧路歴史探訪、まずはいつものように今週の話題からご紹介いただきます。
今夜はモシリアの領域です。この時間を道東文化塾2020シリーズで放送させてもらってきました。いよいよ結び3話ということになります。12月のテーマは城山モシリア学、最初はモシリアの領域です。
今週の釧路歴史探訪はモシリアの領域、12月は城山モシリア学のテーマでお伝えして、その第1話です。
はい、ご希望の方にお届けしている印刷教材があります。今日は資料117から始めます。資料117は茶師図、また縦跡の図、この2点を紹介しています。上の図は1800年頃に、下の図はその半世紀後に描写、つまり書かれたものです。どちらも出版物で紹介するほど、実はモシリアの茶師というのは江戸地で著名な茶師立てなのです。上の図にはそのところの絵かしたるもの、いずれも映像す、映像というのはものを作るという意味ですと由来を示しています。茶師は自然地形ではなく各地にあった映像、つまり建築物なのです。
資料117で説明文の最後に木を刺して兵を防ぐの意とも記載されています。戦いの拠点と説明があります。
そうですね、気を刺して兵を防ぐの意、戦いがあった時に戦闘指揮するなどの拠点というふうに考えられる、そういう説明があるということです。茶師は自然の地形のように見えますけれども、実はそうではなくて土木工事による築造物、建築物ということになります。紹介していただいた兵を防ぐ、これの意味が転じて戦闘指揮、戦いを指揮する、また祭祀、お祭りや裁判をする場所、さらには資源監視の役割があるとされています。モシリア茶師は釧路川と猿市内川という川に臨む位置にあります。図の茶師が学術上貴重とされてきた要素は資料118に記載されている文によって知ることができます。最初に初代鬼師と虫という人に始まり、松浦武四郎が記録に当たった当時の年閣師という人物まで、類大の松浦はそこのところを空覚え、つまり交渉伝承による記録というふうに書いています。資料118は武四郎が1856年と58年の2度にわたり釧路にやってきたとき、地元のアイヌの人たちから聞いた見聞録です。実に5代で100年ほどの期間に遡ります。
1858年、松浦武四郎は3度目の釧路訪問です。その時点から100年遡りますと、1750年代に遡ることになります。
西暦1751年から1764年までの間は江戸時代で宝暦もしくは宝暦年間と呼ばれる時代です。茶師はその宝暦年間に築造されたとする実に年代を示す、いつ作られたのかが分かる学術上貴重な記録の根拠がこの118の記録です。 資料118ではもう一点特に注目します。五条目に西別の方にとある分野、一行飛んでシラルトルの上に白気づきとある点です。この二つの指摘から、釧路川流域を生活文化圏とするアイヌ民族が、実は隣接するシラヌカやトカチアイヌ文化の生活圏ではなく、根室やシャリの生活圏と共有関係、互いに行き来し、互いに利益を分け合う関係にあった、そのように判断できます。
今週の釧路歴史探訪は、モシリアの領域がテーマです。現シベチャ町西別、そしてシベチャ町にあります同じ名前の沼になりますシラルトル、この2つの地名が登場しています。
はい、サルーシナイ川を望む位置にあるモシリア茶社跡の築造者、その子孫は、モシリア茶社跡を作ったその子孫は、現在のシベチャ町西別に宝珠雪住むことがあったとする記載です。11月16日に放送した資料の107に、エゾ大勢ゆえ人間に折々背き悪しきエソの心休む、これは釧路川流域に住むアイヌの人たちに対する評価です。エゾ大勢ゆえ人間に折々背き悪しきエソの心休むとありました。つまり釧路川の流域に住んでいるアイヌの人たちの人口は非常に多く、それが人間、つまり自分たちに折々背く意をことにする悪いエゾが住んでいるというふうに書いているのです。そこに本州川要求に応じぬ存在の勢力、このことに1739年のこの記録は言い及んでいるということではないでしょうか。1739年時点に遡る江戸商売聞き書きという資料にあった本州川要求に応じられない要素、それは酒資源の不足、川口のみでは酒資源を調達できなかった事情、これが該当するものと考えられます。
竹城筆東蝦夷西の記載では、城山の茶師築造の年代の判明、そして佐藤先生、あえて二次別に行き、その住む事情、ここら辺を知ることができるんでしょうか。
そういうことに、そのことが書いている、このように読んだ方がいいというふうに私は思うのですね。はい、二次別に行き住む、その理由についてこれから考えてみましょう。それはこの標茶町の二次別というところが別海町に流れている西別川の上流にあたるということです。この川、西別川の上流まで薬川のアイヌが鮭を漁獲するために出かけて行き、そして川口を押さえている根室川のアイヌ民族に、上流で釧路のアイヌが鮭を漁獲するということを認めさせている点、ここのところに注目をしたいと思うんです。そればかりではなく、釧路のアイヌは薬とシャリへ行く道をわざわざ四別川の支流の一つであるケネ別の川まで、遠く迂回回り道を作り、そこで鮭を確保する必要を感じていたことがわかるのです。釧路川川口で鮭採捕を示す資料が110区です。釧路川というのは実はこの川の中で鮭を取っていた、このことを示すのが資料110区です。この資料は布施忠さんという人が明治20年前後、釧路川の下流部で鮭の引き網漁業が開設された点、これを示したものです。これより少し遅れて北海立志図録、明治23年に書かれた北海立志図録の愛北橋の図には、印刷資料で赤丸に囲んだ部分、ここに引き網の漁場があったことがわかる図に示したものがあるのです。
川口の鮭漁のみでは本州サイドの要求に応じきれず、 内陸深く酒資源を求めることが要因になりました。
国指定史跡のシリア茶社跡は鮭を軸に築造され、内陸西別の鮭もまた対本州側交易品で重要な資源となっていたということです。東西江戸三線地位取り調べ図の釧路川にはもしり、つまり島が発達しています。この図に茶師骨、キーコルコタン、サルウシ、ヌサマエなどの地名はありますけれども、モシリアという記載はありません。119の下の示した図をもとにモシリアの領域を提示すると、それは緑ヶ丘公園から釧路川に流入していた今は亡き猿牛苗川流域の一帯、これをカバーする範囲、それがモシリアの領域ということになります。
今週の釧路歴史探訪はモシリアの領域です。その範囲は釧路川、猿牛苗川合流点が核となり、流域一帯が該当します。
はい、モシリアの範囲を今日の釧路川に沿って確認することにします。城山に長く住まいをされていた方の記載です。資料119でモシリアとは貝塚立橋あたりから日陣までの区間とし、この範囲は根室に通ずる街道の町と綴っています。城山協和会25年の歩みの中にある記載です。これにより現在の材木町、城山、住吉、大川町が当てはまります。モシリア茶社跡軸に東西の方向は現存しない猿牛苗川流域に当てはまり、南北に至っついては貝塚立橋から大川町2番地の旧日本銀行支店跡、ここまでがモシリアの領域である、このように整理しておきます。
宝暦年間18世紀中頃に築造の国指定史跡、史跡周辺の影響範囲は佐藤先生どこまで広がるのでしょうか。
そうですね、そこのところ今申し上げたところなんですけれども、ここには国指定史跡は、まあ、昭和10年の指定なんですね。で、次はその意味なんですけど、戦前からの学術的価値が評価され、地域社会の誇りと財産にあたる重要な要素がモシリア茶社跡には重ねられていたことになります。学術的には第一にその記録から築造年代、作られた年代が判明する貴重な史跡という言い方があります。第二に釧路川に生活文化圏を有するアイヌ民族が根室シャリと生活文化圏を共有していた証も記録で示されているのです。このように整理してきました。そこでこの2に示された形、つまり範囲というのはどんな意味を最終的には持つことになるのか、その意味合いにつながる点を最後に申し上げたいと思います。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
古く1643年のオランダ船記録では、十勝と千島のアイヌ文化圏、その接点は御田の敷川にあると説明されています。現在の阿寒川、その西は十勝アイヌ文化圏、東が千島アイヌ文化圏ということなんです。その千島アイヌ民族生活文化圏の中に、特に羅臼標津町を中核とする枠組み、つまりメナシと呼ばれる東方社会を内包していました。今モシリアの領域という点で形に現れたモシリアの意味を問うことにいたします。モシリア茶師跡の築造者、作った一族は隣接する白糠十勝より、むしろシャリ根室と共有する道を、生活文化圏を共有する道を選んだことになります。それはなぜかというと、河川に対してその河川を場所に、舞台に自然採集経済を営んでいたアイヌ民族にとって、それは海筋の白糠十勝より川筋のシャリ根室と結びつくことが自然であり必然の道であったということになるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。ここまでのお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。